そうなんだよな、大抵ラジオやってる時とかぶるんだよな、忍者スレイヤーの更新が。
はい、始めました。
あーい、いやあ、もう始まってるんだよね。はいはい。
ちょっと待ってください。ん？なんかタイトルがバグってる？あ、大丈夫かな？多分始まってます。はい。
あ、本当に？
おそらくは。ツイッターの人が反応してくれればわかる。
あ、はい。始まってるっぽい。今回は、133？
です。お、合ってた。
はい、合ってた。うん。ボーカロイド聞き栓ラジオ133回が始まっているはず。
はず。
です。
です。
いやこの始まってるのかなっていう待ち時間あれだよね。
うん、なんとも言えない感じですね。こう、
なんとも言えない感じだよね。
テレビとかだったらもう確実にわかりますけどね。
うん。
ラジオだったら何もこうフィードバックがないというか、そういう感じですんで。
ね、あ、そうか、あれか。iPhone でモニターしてみりゃいいのか。
ああ、そうですね、うん。
そうだよね、うん。それをやりゃいいんだよ。
でも始まってますね。はい。
あ、はいはい、オッケー。
ボーカロイド。反応してくださった方ありがとうございます。
はーい、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第133回です。うん。月々言ってるのはあれだよ。スーパームーンつって、今日は月がでかくて明るい日なのよ。
なんで今日は月がでかくて明るいんですか？
なんかね、去年もあったよね。その、月と地球の軌道上の、でたまに起こる現象のはず。
近づくんですかね、そのこうぐるぐる回ってく中で直線距離が一番短いとか、そんなんでしょうか。
かね。
全然知らない。スーパームーン、うん、なんかセーラームーン的な。ものすごいって、
うん、まあ後ろにムーンってつくとね。
うん、実際結構でかいんですか？ほうほう、書いてる書いてる。NASA によると、この5月の満月は2012年の他の満月より 14% 大きく 30% 明るい。
でかい、明るい。
この時間だとそうでもないけど、暗くなり始めたぐらいの感じの時はね、結構おってかいって感じはするよ。
おー。うん、月って確か、なんですか、漫画的表現だと結構でかく表現されますけど、実際のやつは小さいんですよね。ただこう、なんか印象としてでかく見えるっていうのがあって、うん、それよりさらにでかいんですよね、なんていうか。うん、
というか、そのフィクションに出てくる、こう、まがまがしい赤い大きな月とかが、実際に見られる、写真に撮れるっていうのが、このスーパームーン現象の日が多い。
ほー。うん、
実際写真に撮るとさ、あの月とか遠くに見えるものってちっちゃくなっちゃうじゃん。
そうですね、うん、どうしても。
うちから富士山とか見えるけど、神奈川県から見える富士山ってさ、実際に人間の目で見るとでっかいんだけど、写真に撮るとちまってすごいちっちゃいんだよね。
なんか現像とか、あるいはファインダー覗くとあれって感じがしますよね。
そうそうそうそう。なんか天体も結構その現象になるんだけど、スーパームーンの状態の時は本当に大きく見えるからね。
スーパームーン、うん、なるほど。ってことは、うん、なんだろう、あとはドラゴンボールかな、悟空が大猿になる。
え、何それ。
え、わかんないですか。
それはわかんないですか。
それはわかるけど、今その流れでなんでそれが出てきたのかがわかんない。
あ、いや、なんとなくそんな話をしてる言ってるだけですよ。
あ、そうなんだ。
はい、いや、特に繋がりないです。すいません
。はい、で、まあ、そんな話をしていたら、
自己紹介。
自己紹介からいきましょうか。
はい。
じゃあ、ガジ君。
はーい、ガジです。ほとんど喋ってなかったですけど、いました。ゴールデンウィークはですね、ちょっと外に出すぎても体力が限界ですっていう感じです。リア充してました、リア充。
リア充かよ。
すげえ。
はい。はい、
じゃあ、コシューさん。
はいはい、毎度おなじみかはわかりませんが、熊のコシューです。ゴールデンウィークは、特に何もしてなかったかな。何もしてないんですが、なんだろう、日々の溜まってる趣味のことをちょくちょく消化して、消化が進んでいい日だな、みたいな、そんな感じです。はい、じゃあ次、ネズモトさんどうぞ。
はい、やっと体調全回復状態になりました、ネズモズです。ゴールデンウィークは、昨日から SF セミナー行ってきました。楽しかった。
ほうほうほう、
うん、
SF セミナーって何するところですか？
まあ、セミナーなので基本的に誰かのお話をみんなで聞くですね。講演とか、
はいはいはい、
うん、そういうものを想像していただけると。
へ
え。今年の SF セミナーは、うん、三島浩司っていう、まあ、SF 作家がいるんですけれども、うんうんうん、私一冊しか読んでなかったんだけどね、その人の話と、あと、クトゥルフ。
今ちょっと話題ですね、
うん、
ネット上では。
そうそうそう。うん。まさにそういう感じでさ、まあ、クトゥルものも、こう、脈々と続く定番コンテンツみたいなもんではあるんだけど、それがまた今再燃してきてるとかね、
うんうん、
そういう、海外のクトゥルフっていうものの現状とか、そういう話と、で、あと、忍者スレイヤーの翻訳チームが、姿を現すという。
へぇ、それって SF なんですか、うん、忍者スレイヤーは。まあ、範疇なのかな。
範疇かな、サイバーパンクだから。
あー、うん、まあ。
うん。SF だよ、SF、SF。
割り切った、今。
これっていうのは、例えば年一とかでやってるイベントなんですか？そうそう、
うん、70年代からやってるよ。
お、長いですね、うん、でこれは申し込みは普通の一般の人でも参加できるですか、
うん、っていうかもちろんそういう出版社とかの人もいるけど、まあもちろんそういうアマチュアリズムの面白い形の一つだからね。
へえ、いいな、面白そうだな。実際その現場の人っていうか、その本当に作家さんとかから話聞けるのはいいですね。
そうそうそう。で、三島浩司の話が面白かったんだけどさ、まあすごいこう、なんていうかな、私の印象としてため癖のある、こう、ここでこう盛り上がってきたのに別の場面の話が入ってきたりとかのっていう感じ。
引っ張るんですね、話を。
うん、ため癖のある感じの人だったんだけど、実はそれは貯めてるんじゃなくて、こう、サイコロの出目のランダム性というものを、サイコロの出目のようなランダム性、
はあ、
実際の出来事っていうのはそんな盛り上がってとかじゃないじゃん。
ああ、起承転結がはっきりしているのが、まあ、小説とかの技法ですけど、そうではないと、現実は。
そうそうそうそう。だからそれを作品の中で再現する、ためのものですみたいな、
ね、でも高度なのはわかりますけど、それって面白いですかね。
本人もあんまり伝わってないと思いますとか言ってたけど、
うん、
まあそういう話とか、
は最近はアニメでニャルコさんっていうのをやってますけど、
そうそう、ニャルコさんの話とか、 あとアイマスの話とか出てたよ。
アイマスはクトゥルフが出てる
の？アイマスとかでクトゥルフはまあ出てこないけど、ほら文字読み系あるじゃない。
ああ、
そこではなんか割合、
ね、
まあ、
ノベルスのアイマス、いわゆるノベマスでやってるやつですね。そうそうそうそう、へえ。
そこでは割合定番のネタになってるとか、まあいわゆるそういう最近完全にもう定番化した日本の萌えカルチャーみたいなものの中にもクトゥルフネタってのはちょいちょい入ってるっていうとこから始まって、で、そういうクトゥルフをもう基本、なんていうの、基本教養としてる層っていうのが十分に行き渡っていて、
うんうん、
で、ハリウッドで、そのクトゥルフ、もうクトゥルフ真正面の映画を、こう、やろうとした動きがあったと。ジェームズ・キャメロンが制作協力で。
なんかすごいものになりそうだな。
トム・クルーズ主演かもみたいな感じで。で、監督がデルトロ
ー。自分の中のクトゥルフってなんていうかな、こうメインカルチャーよりはサブカル寄りのイメージなんですけど、なんかすごいメインカルチャーどころですよね、うん、そこって。
うん、そう、だからメインカルチャーに、の舞台にクトゥルフを上げる動きというかね。ハリウッドのそういう映画なんかって言ったらもうメインカルチャー真正面だからさ。
へぇー。あ、なんかクトゥルフが好きな人ってなんていうかな、こうサブカル好きというか、こうあんまりメインカルチャーよぎは好きではないんじゃないかなと思ってたんですけど、そうでもないか。それって受けいいんですかね。
受けがいいかどうかっていうのよりも、 むしろまあああいうコズミックホラーとかだから、ハリウッドではレーティングにあの R 指定に非常に引っかかる。
ああ、はいはいはい、はい、
残虐であるとか、うん、まああのセクシャルではないかもしれないけど、
うん、うん、まあセクシャルではないですね。まあグロいっていうイメージですけど、
うん、だからそうね。ただその SF セミナーの時の話としては、そういうクトゥルフっていうのがまあ非常にマイナーだし、サブカルチャーのアイコンだけれども、そういうのを知ってる人がなんていうかな、ものづくり、そういうエンターテインメントとかのものづくりの、あの一番中核層になってきてんじゃないかなっていう。逆にそういう仕事をしてる人は、ある程度そういうクトゥルフとかのネタは抑えてるみたいな感じ。
あ
なんかあ、はいはいはいみたいで。で、割合気軽に入ってくるじゃん、こう、あの、そういう窓に窓にとかさ。
うん。なんていうかな、このクトゥルフそのものっていうより、やっぱりなんかパーツとしてですよね。
そう、
萌えパーツとかに近いようなイメージで使われる、なんか使われ方としては近いのかなみたいな、もしくはオタクの引用文脈で使われる感じですかね、うん、こうガンダムのセリフとかと近いような、そんな感じですかね、うん、
うん、まあそういう風にあの、まあ、原点、ラブクラフトの原点をみんなが読んでるっていうのとは違うけれども、そういう広まり方としてなかなか広まってるので面白いんじゃないのとかね。あとそのハリウッドで映画を作ろうとしたけどポシャってしまった話とか、あと海外だとそういうジャンルのクロスオーバーとしてクトゥルフは非常に豊かな戦場であるとかね。こうホームズとクトゥルフのこうクロスオーバーとかすごいのがいっぱいあった。
なんだ
そりゃ。うん、でもすごいらしいんだよ。いっぱいあったよそういう資料。
なんだか混沌とカオスのようなすごいな。
うん、でもなんかそのホームズ、うん、シャーロキアン界隈ももともとそういういろんなジャンルを取り込むっていう。端的に言うとホームズがすごいいろんなところいろんなのと対決したりするとかね、
うん、まあホームズ対何々っていうのは結構伝統としてありますけどね。
そう
ホームズ対クトゥルフはすごいな。
すごかったよ。だってあのホームズとさラブクラフトがコンビを組んでなんか事件を解決みたいな。
ちょっと読みたい。
読みたいべ。
ちょっと読みたい。でも最後オチがどうなるのかちょっと怖い。
うん、まああの全部英語だけどね。
ああ、うん、原文は辛いですね。
そうなんだよね。こういうの聞くと、もうあの英語読めるようにスラスラ読めるようになりたいなと思うんだけどね。
なかなか難しい。あと、ほい。
その忍者スレイヤーの翻訳チームがあのすごいミラーサングラスかけて出てきた。
翻訳チーム、はあ、はあはあはあ。まあそうですよね。これは。事業とかじゃないですよね。翻訳チームだって、
うん。むしろ翻訳チームが表に出てきたのってこれが初めてじゃないか。
へぇー。
多分ね。
ちょっと待ってください。自分、そもそも理解かけてたんですけど、もともとは英語なんですか？
それはね、非常にデリケートな問題ですね。
あ、そういうことですか。なるほど、なるほど。そういう意味か。はい、はい。
いや、私は原作あると思ってる派だけど、
これどういう風な理解をしとけばいいんですかね。なんというか、
あのね、一応じゃあちょっと描写すると、司会の人もかなり忍者スレイヤー読み込んでるのよ、
はい、
うん、でもオープニングで紹介して、でそれでいきなりでですね、まず伺いたいのは原作の存在についてなんですけどってやっぱり言って
うん、うん、
司会の人が、わあこの人も司会っていうより尋問しに来てるとか思って、
公式的にはその原作があってそれを翻訳してるって形なんですよね。
そう、
はい、はい、なるほどね。
それは言ってる、はい、でまあそれそうは言ってもそのテキストというものが、うん、まあ見当たらないし、
うん、
一応原作者の二人にまあ、その同人誌的な原作の本をくれと、買うからって言ってもプリンターが壊れてるからできないっていう回答がずっと続いてるわけですよ。まだプリンター直んないんだみたいな。
まあそういうネタですよね。
うん、いやでも何言ってんですか、ありますよと、その二人が。
あ、うん、まあその作ってる人たちはそういうスタンスを貫くわけですよね。
でね、
う
ん、本持ってきたんだ。
ああ、そこまで行けばすごいな。
見たい。
そう、で、そしたらもうさ、その、インタビュアーの、 ちょっと見せてくださいよつって、もうすごい結果越しみたいになってて。
ちゃんと中身書いてんですかね、白紙とかじゃないですか。
うん、もう本当ね、そういう態度でこうインタビュアーの人見てチッって言ってた。
あ、書いてあるんですかね。
書いてあるのかな。
なんかちょっと見たいような見たくないような。
見たいけど、うん、一応なんか、うん、英文書いてあって、うん、で、あ、あるんですね一応って言いながらこうペラペラ見て、原作は140文字区切りとかじゃないんですね。そうなんですよつって、翻訳者の人が、もういいでしょう返せ。
ちょっとドヤ顔してそう。
まあ、うん、もうそこから始まり、すごい、もう SF セミナー私も今回初めてだったんだけど、その忍者スレイヤーの翻訳チーム2人が来るっていうんで、初参加の若い人結構多かったのよ。
初参加の若い人、普通はどれくらいの層がいて、今回はど
んな、ね、年齢層でいうと40以上ぐらいな感じ、うん、ある意味こう、古き良き日本のサブカルの一シーンなので、
うん、そうですね、40年、だから20代ぐらいから本当好きでみたいな人ですよね、きっと、うんうん、もっとかな、10代ぐらいからとか、
うん、そこに結構20代とかの若いのが割合いてね。
へ
え、その辺は大体みんな忍者ヘッズだったのかなとは思うんだけど。
忍者ヘッズって若いんですか基本的に。
若かった、
まあ、忍者ヘッズも実態知れない感じなんですけど、
うん、まあそうね、うん、でもいわゆるそういうネットカルチャーのストライクゾーンじゃないかな、うん、女子高生とかもいたよ。
すげえ、忍殺
忍者ヘッズに、
うん、
あ、なんかすごいな。
今のコシュウさんのすごい疑いにまみれた忍者ヘッズにっていう。
あ、なんかそれもこうネタ的な架空のものでは、
まあ、いや女子高生だもん。
本当かな、
女子高生だもん。なんでなんで私がコシュウさんに尋問されなきゃ
いけ
ない
。いやいや
で、書籍化決定の発表がされてさ、そこで。
へえ、
そ、
うん、
だったんですね。
いや嬉しい嬉しい嬉しいね。それでもこの聞き戦ラジオとさ、その忍者スレイヤーのリアルタイム更新が大体毎週被るっつうのは何なの。
うん、その時間まあ暇というか、まあ、時間あるでしょうね、
はい、まあやっぱ土曜の夜だからかしらね。
うん、
そうそうです、忍者スレイヤーの原作はありました。ただそのページの中身を見たのは壇上に上がっていた司会者のお二人だけです、
うん、
という状況です。結構その書籍化発表と、あとまあその、まあもちろんヘッズじゃない人も来てたから、
うんうん、
忍者スレイヤーについての基礎教養みたいな感じで、ここでカゴメ P が喋ってったことみたいなことを喋ってた。
ああ、なるほど。いや、まあそうですよね。普通に SF セミナー来てて忍者スレイヤーは知らないよって人もまあいるわけですもんね。
そうそうそう。で、大体の人が、こう、タイムラインで友達がいきなり、あいえーとか言い出して、どうしたって心配になって見に行くパターンが多いっていうのを聞いた。狂ったって思って見に行く。一体何がみたいな。
うん。やっぱりあれは目を引きますよね、タイムラインの中でも。
うん、でね、もう、ボカロだとさ、これだけ長くいるとさ、馴染んじゃってて、普通の友達なかなか会えないけれども、やり取りはしてる、近況は知ってる友達みたいなのになってきちゃうからさ、こうオフ会的全く新しい人と会うっていうのがすごい久々で楽しかった。
ああ、なるほどなるほど。
いやー、そんな感じで、楽しかったです、うん、合宿も行ってきたけど、まあ合宿はネタだけになってしまった。
ネタだけ、
うん、
合宿、SF セミナーの合宿ってことですか。
が、うん、夜の部があるのよ。旅館を1個借り切って、それで各部屋でテーマの違う、まあ討論会というか、
はあ、
発表会みたいなのがあって、そこに好き、うん、ただちょっとその普通のオフ会楽しすぎて、その夜の部あんまり参加できなくて、クタクタになって宿について寝たっていう、
うん、なるほど
ただ宿がね、こう、東大前の、すごい雑昭和みたいなね、かっちょいい昭和の宿でね、
うんうん、
それはそれで楽しかった。今時タイル張りの風呂とかなかなか見られない。
へー、あー、うん、でもなんか SF セミナーに合ってるような気がしますけどね、
そうだね。うんうん、そうだね、うん。そんな感じのゴールデンウィークでした。
ほい。
はい。ボーカロイド、聞き戦ラジオ、今日は第133回、ゴールデンウィークは、あと1日？
うん、明日までですね。
明日までですね。明日仕事だよ、私は。
あ、いや。
うん。ゴールデンウィーク、あと1日で、スーパームーンの夜なので、誰かさんがまた月に関わるボカロ曲をやればいいじゃんとか、かければいいじゃんとか、そういう無茶ぶりをしてきたので選びましたと思う。ということで今日はまあ、いろいろ雑談しつつ、曲をそういう月関連、まあ、タイトルに月が入ってるとか、月についての歌とか、そういうものでいこうかと思います。
はい。で、どうします？ 1 曲目かけるか、それとも、
1曲目いきましょうか、
はいはい、
1曲目いってその後じゃあニュースのコーナーに行きましょうか。
はい。
コーナーなのかどうかもちょっと微妙だけど、
まあ自己紹介&近況報告的な何かですね、うん、曲準備中でーす。
はーい。
読み込む
か。今日暑かったね。
今日も暑かったっすね。もう冬物とかしまって大丈夫かな。
大丈夫だと思うけどね。
さすがにもう寒くはなんないですよね、きっと。
こたつがきっと片付きますよ、全国的に。
あ、そうそう、旅館の名前、SF セミナーの夜の部の旅館は、芳名館でした。その、今、シリピーがタイムラインに現れ、二木旅館って言ってたんだけど、二木旅館と芳名館がその手のなんかこう、合宿企画のある、うん。そういう借り切り旅館だとね、有名どころらしい、双璧として。
へー、伝統だな。
うん、
ほい、では曲の準備できました。
はーい。お、なんだこのノイズ。
ノイズ入ってます？
うん、
あれこっちかな。配信であれば問題ない、入ってなければ大丈夫だと思うんです
が、うん、なんかブルルルルルルルっていう、あ、消えた。まあ大丈夫かな。じゃあ配信では入ってないとは思われますので、じゃあ今日は月縛りです。ムーン縛りでございます。じゃあ曲紹介は、はい、タイトルに月という字が入ってますね。でね、月で選ぶとやっぱバラード多くなるんだよね。
うんうんうん、
うん、の中でこうおってこう目を引く感じのものを選びました。うん、ボカムンベースタグがついてるけど、うーん、割合こう穏やかなドラムンベーステイストかなって思います。ザウニさんでグミウィスパーオリジナル月下美人。
はい、戻りました。お聞きいただきましたのは、直ザウニさんで、グミウィスパー、月下美人でした。
はーい。なんか、ノイズがちょっと入ってた。今聞こえないんだけど、もしノイズとか入ってるようだったらタイムラインでお願いします。ということで、そう、バラードが多い、こう、月、ムーンな曲でも、優しいけれども、まあ、バラードっていうほどでもなく、いい具合にエッジの効いた、そこにウィスパー、ウィスパー、グミのウィスパーがすごいムーンな感じなのかな。月下美人でした。なかなかいいよね、これ。ガジ君いる？
ん？あれ？移籍しちゃったかな？
あ、いないままなのね。うん。じゃあ、いないのが分かればいいのよ。
ほいほい。
うん。何かでこう、声が聞こえないとかだとさ、あれなんだけど。で、今週のニュース、出来事的なことを行きましょうか。
はいはい。
はい。超会議の余韻が、まだまだって感じですね。来場者が結局92,384人。
公式だとそういうふうに発表されてますね。
10万やや届かずぐらいな感じがね。
うん。
うん。
まあでも規模としてはすごいですね。まあ1日5万人規模ですか。まあコミケは今及ばないですけど、それでもかなりの大規模ですよね。
うん。で、そういったレポートだとか、あの各所の反応だとか。で、イベントとしても、まあ、他に似てるイベントのあんまりない感じのイベントではあったので、これは一体どういうものなのかというような考察とかが各所に上がっております。その中で、あの、まあ、ボーカロイドは1コンテンツにはなってるけれども、ある意味あれだよね、ボカロクラスターとしては、超会議と超ボーマスの両方を考えると、ボーマスこんぐらいいつも通路広かったな、広かったらなっていうのが正直なところよね。
そうですね、超会議内で、まあ、超ボーマス、ボーマスの20回目があったわけですけども、いつもの何倍ぐらいですかね。2、3倍もっとかな。なんか、かなり、
でも、
でかかったんで。
実際どれぐらいなんだろうね。あの、ほら、ああやってテーブルが並んだ状態で見るとさ、そんなに広さの比較って素ではできないじゃん。
そうですね。うん、まあちょっと、まあ体感的な感覚としてはですね、まあ、サークル数はかなり多かったにもかかわらず、幅がいつもの3倍ぐらいはありましたかね。
そうだよね。
ぐらいはあって、さらに余裕がある、ちょっとスペースが余ってるぐらいのものはありました。ですね。
ね。で、新婦とかも多かったから人も多かったわけじゃん。で、しかも超会議と一緒だからさ、こう、あの、流れてくる人も多いわけでさ。そこでね、あの、あれだけゆったりだったらなーって、あれがデフォルトになってほしいなってのはやっぱ考えちゃうね。
まあ多分財政的なこととか、あとまあ、会場の確保とかの問題とか、まあそもそも会場があるのかとかそういったことの関係で難しいかもしれないですけど、まあ願わくばああいう風になってほしいって感じですね。
やっぱさ、まあ超会議は結構そういう、大人の文化祭みたいな感じだったって今タイムラインにも出てるけど、そういうまああの文化祭乗りではあったけれども、一応はやってるのはそのドワンゴっていう会社なわけじゃん。
ですね。
うん。で、スタッフを十分に、かなりスタッフの数も多かったしね、運営の。
あれってガチ運営、つまりその、ニコニコ動画の本当中の人だったらしいですね、あの運営の人たちっていうのは。
あんなに社員いるの？
っていうことみたいですよ。
へぇー、すごいな。いや、結構バイトとかかなと思ったんだけどね。
バイトもしかしたらいたんかもしれないですけど、まあ、なんか誰かのブログだったかな。なんか、ちょっと誰が言ってたかなかは忘れましたけど、そういった話がちょろっとネット上にありました。
ほうほうほうほう。まあでもそういう企業がさ、やってることじゃん、やっぱり。その差を考えちゃうんだよね、やっぱりね。
まあ、同人と企業、でも、どうなのかな、ドワンゴ自体がなんか同人乗りというか結構。
そうそう、だからノリは同人乗りだけど、やっぱりそこにはさ、企業として自分たちがプレゼンツである ていう線引きはあるじゃない、
うん、
何か起こったら、運営の責任、それを主催している企業の責任になるっていう、だからこういう風にしようっていう対策の取り方とか、だから何かトラブルが起こらないように事前になるだけ手を打とうとかさ、そういう企業だからっていうイベントの居心地の良さってあるじゃない、
うん、まあ完備されてればそうですね、はい、
そう、まあ上下にも置かぬおもてなしをしてくれと言ってるわけじゃないけど、うん、そういうかね、人を裁く能力とかキャパシティとか、それに見合った能力と器ということを考えると、企業の本格参加っていうのはもう あってもいいんじゃねえかなって思うんだよね、うん、私はね。
でも対局のものとしてはさっきも挙げたようなコミケがありますよね。
そうそう、
コミケは完全に、まあ、ボランティアというか、その、うん、まあ、同人文化で投げ立ってるもので、まあ、参加者も訓練されてるとはいえ、
そうそう、
うん、全然企業としてはなってないにもかかわらず、あんだけきちんと運営がなされてるっていうのはあるんですよね、
う
ん、
そう、だからそれを、まあ、コミケはそれこそそれまでの長い歴史とか、来る人たちも訓練されてるっていうのはあるけれどもさ、それをもう一回ボーカロイド、ボーマスというかボーカロイド界隈で全く同じようにできるかっつったら難しい気もするしさ、
うーん、
なんつうの、こうみんなで綱渡りが上手くなるより丈夫な橋を架けようよっていう、
なかなか難しいとこっすね。
そういうイベントをプロデュースしてくれる企業の存在っていうのはさ、
うん、
まあ丈夫な橋に当たると思うんだよね。
まあ、慣れてるところが、うーん、
そう、
まあ、
慣れてたり、そういうイベンターとしてさ、ノウハウもあったりとかするでしょう。
そもそもすみません、ちょっとまず基本的な理解をかけてるんですけども、うん、ボーマスを主催してるケットコムっていうのは、あれも同人イベントをかなり多数主催してますけど、うん、あれは企業なんですか、その、
一応企業じゃないっていう建前らしいよ、建前って言っちゃうけど、
うん、あれというところも企業というか、まあ、なんて言ったらいいのかな、ケットコムで結構もう運営してる実績があるにもかかわらず、うん、まあ、言っちゃあれですけど、ボーマス自体がそこまで結構ちゃんと管理されてるところではないので、
うん、
簡単に企業が来てくれたからよいねっていう話っていうわけでもないように思うんですけども、
たださ、企業っていうのがその例えば法人であるとか、その有限会社株式会社であるかっていうくくりよりもさ、それを専属にしてる、専業にしてるっていう、うん、かな、
うん、
その線引きだと思うんだよね。だからまあとんでもねえ企業が来ちゃったらそれは良くはならないかもしれないけれども、こういうイベントを仕切るノウハウを持った企業がビジネスとして参入するっていうことは決して悪い可能性ではないとは思うんだよね。
うん
う
ん、
そういう感じだから、今のをなくせとかそういうのではないし、実際、うん、下手なね、下手な有限会社よりもそういうこう、それこそ SF セミナーみたいにノウハウと歴史を持ってる非営利の団体の方がノウハウ十分スマートにできるっていうことだってあるしね。
うん、今のところうまい着地点がまあ見つかってないんですよね、そうそう、ボーカロに関しては、
うん、でもほら、その着地点の探し方がさ、みんなで意識を高めていこうの方向しかあんまりないじゃない、
うん
うんうん、例えばこういうノウハウを持ってる企業を入れてみようとかさ、いわゆるその同人のイベント即売会の枠での中でしか、その改善の方策が取られていない、
うん、
なんかその同人即売会の枠っていうのがある意味町会議はちょっと外れたわけで、
うん、まあ、
一応親イベントが、
ね、
うん、そうそうそう、うん、でその中でケットコムが仕切りっていうやつだから、まあだからちょっと可能性あるんじゃないかな、そういうのはどうかなっていうのをこう片隅で壁に向かって喋ってるわけですよ、
うんうん、
そんな町会議でしたね。で、その町会議の余韻冷めやらぬうちに、なんか大騒ぎになってるね。新サービス、新機能。
新サービス、新機能、まあ、とりあえず新バージョンとしてゼロというのが、今まで原宿でしたっけ、原宿に続いて立ち上がりまして、
うん、
それが今プレミアム会員限定で公開されているという状況です。でそれにまあ付随していろんなサービスが始まっているわけですが、そのサービス内容に関してまあカンカンガクガクあったという、そういう状況ですね、
うん、はい、そう、そのカンカンガクガクのあたりを私はほとんど知らなかったんだけどさ、どうなの、私もゼロプレイヤーちょっと見てみたけど、
ちょっと待ってくださいね、ツイッターをまず流しておこうかな。ゼロのバージョンにあたって、まあ、いろいろ、まあ、サービスが開始されたわけなんですが、その中の一個として、うん、まあ、動画プレイヤーのリニューアルがあったわけです。
うん。まあ、要するに、そのニコニコ動画っていうとこ行って、いつも通り見ようとすると、画面が違うってことでしょ？
いやいや、そこまではないですね。うん、プレミアム会員だから、選択的に選ばないと多分出ないですね。今のところ。それが実際いつ標準化されるのかわかんない。多分、まだ告知なかったと思うんですが、そういう意味はプレミアム会員限定だから、うん、ゼロのやつを選ぶ、やるっていう風に設定して、したプレミアム会員限定だけで、見れるような感じですね。
うん、
で、
具体的にどう違う？
どう、まあ、一個一個細かく上げれば、いろいろあるんですけど、なんていうのかな。まあ、わかりやすく言えば、タッチパネルというよりは、タブレット前提みたいな、そういった感じの UI、ユーザーインターフェースに変わったのかなっていうような印象は自分にありますね。
そう、なんか私もチラッとしか見てないけども、マウスオーバーでいろんなものがふわふわ出てきたような気がしてたんだけど。
そう
。うん。
あれが、結構、まあ、動画の大画面化するにあたって、結構いろんなものを押し込めるのが厳しくなったから、この、なんていうのかな、こう、浮かび上がるというか、ポイントに合わせて、こう、ブワッて出てくるような形にするしかなかったのかなっていう感じはあるんですけども。
今までこう、バッと全部、一気に見えてたものが、それを見たい人が、しかるべき場所にマウスオーバーなり、クリックなりすると出てくるみたいな感じだよね。
そうですね。だからパッと見、あれ今まであったのどこにあんのかなっていう感じですよね、うん、でマウスオーバーで、なんかいろいろマウス動かしてて、あ、出てきたみたいな、そういう感じですね。で特に批判が強かったのは2点で、まずコメントがの打つところですね。コメントのなんていうのかな、ウィンドウというか、
はいはいはい、
コメント入力欄、まあ
うん、
が、今までは下にありましたよね、動画プレイヤーの、
うん、
それもマウスオーバーで出てくるようになってきて、
あ、しかも、ま、あの動画の中に出てくるやつか、
動画の真ん前に出てきたんですね、真ん中に、うん、
っ
ていうんでどこにあるか分かんないし、打ってる時も他のコメント見づらいし、でこれはどうなってるんだっていうのが1点、うん、でこれは現在改良されて下の方になってるというのがあります。あ、
もう改良されたんだ。
まあ、ここら辺は開発者の人がゴールデンウィーク中にもかかわらず、まあ、結構ドワンゴってブラックなのかなみたいなことは思うんですが、まあ、ゴールデンウィーク中に頑張って結構改良しているので、そこら辺のところは適時変わっていってる感じですね、フィードバックを受けて。なのでそこの部分は、今コメントは下の方につけることができるようになっています。で、あともう一点違反が大きかったのが、動画説明文のところですね。
はいはい、ボカロでは大事なところだよね。
ボカロでは大事というのは、なんでここが大事かというと、まあ、聞いてる人には、まあ、社会に説法的なところではありますけども、こういうところで、やり取りで、まあ、コメントと動画説明文のやり取りで P 名が決まったりだとか、タグがついて盛り上がったりっていうのがあるんで、ここが見えてないと、うん、CGM の流れというか、ユーザーと部主間でのコミュニティが解きづらくなるわけですね、ものすごく、
うん、
というのがあるんですけどね。
あれだよね、マイリストとかさ、この前の曲はこれですとかさ、古い曲でも最新作これですとか書くのはもうお約束になってるじゃない、
うん、ですね。
で、あとクレジット表記の場所でもあるじゃん、作詞作曲とか、うん、作画とかイラストとか。
だから、まあ、ユーザーコミュニティと加えて、まあ、リンクとかのなんつうのかな、まあ、派生コンテンツの紹介とかは、まあ、そこら辺一点になってるものだった、まあ、動画説明文なんですけども、
うん、
まあ、これが標準で見えなくなっちゃったんですよね、ゼロの場合、うん、一番最初の
畳まれてる状態になってるってことだよね。
ですね。で、なんかどっか押せばこうポポッと出てくるっていう、これじゃあ初めて来た人は果たして見てくれるのだろうかっていう不安が出てくるっていうのが あって、うん、でそれも改善がなされて、現状だとどこまで見えてるんだっけな、現状でも全文は表示しないんだっけな、まあ、とりあえず一応初期状態で見えるようにはなってるんだけれども、これでもまだちょっと見にくいっていうのは自分の中の印象ではあります。
そう、このゼロがさ発表された時のこうなんだこりゃなんだこりゃタイムラインがすごくてさ、あ、これはちょっと様子見だなって私思ってたんだけども、
というのがあって、まあ、うん、一応現状としては結構まあそういった批判があるので、開発者の人は頑張って今言ったような修正を入れているような状態です。
コシュさんは今どっち使ってる？
一応ゼロにはしてますけど、そのなんていうか使い勝手を確認するような意味でこっちが使いやすいからとかいうことではないですね、
うん、で使ってみてやっぱりこっちが使いやすいとはまだ言えない感じか、
というのはあるのと加えて、ちょっと自分が思うのはその、使ってる側と開発者のこう意識のズレがあるんじゃないかなというのが、コンセプトレベルであるんじゃないかなっていうのがありますね。
というのが
、多分まあ、ユーザー側というか濃いユーザーですね、濃いユーザーが求めているのは、うん、まあ、自分も含めてなんですけども、
うん、
今まであったような情報はやっぱりきちんと出してくれて、あとそれが使いやすいっていうのが、うん、まあ、一番最初に来るんで、
うん、
まあ、さっき言った動画説明文とか、あるいはタグがちゃんと見えてるとか、そこら辺のものが来て、あとまあコメントが打ちやすいとかですね、うん、っていうのが来て、でなんでそういうのを望んでるかっていうと、まあ、自分が使いやすいっていうのもあるに加えて、さっき言った CGM の流れですね、そういったものがこう切れてしまうとダメだろうっていうのがあって、まあ、それは今まで自分たちが使ってきたタグでの大百科見ていくとか、あるいはタグ編集するだとかコメント打つっていうのもまあ CGM の一個ですね、そういったものの流れが途切れてしまうようなものは、まあ、とにかくまずいだろうっていうのが意識としてあるので、というのがまあ、まあ、自分がユーザー代表っていうのはなんか変な話ですけど、まあ、自分の意見としてはそうですね。でネット見てる限り自分が思ったのところはユーザー側の意見としては大体似たようなことだとは思うんですけど、ただ運営の動画プレイヤーの開発してる側からしてる人の、まあ、Twitter とかもあるんですけど、それを見ると、コンセプトレベルの話は具体的にはしてないんですけど、この出来上がりとかを見ると、でもさっき言ったようなタブレットのインターフェース前提で、今までのそういった CGM のなんていうかな、見てるだけの層じゃなくて書き込みするような人をの向けではなくて、
見る人
専門、本当に何もしない見る線というのですかね、こう見るだけの
人、オーディエンスのためのって感じか
っていうような感じですね。タブレットで本当にだらーっとながら見するためのインターフェースに特化しているような印象が自分にはありますよ、
下になんか出てくるしね、あの YouTube みたいにさ、おすすめ動画とかマイリストとかがずらずらずらって関連動画が出てくるじゃん。であれは、まあ、あのマウスオーバーしてクリックするだけで再生できるっていうのはちょっといいなとは思う、私、
そういうのは楽なんですよね。ただ今まであったような、タグとかあるいは動画説明文とか、さっき言ったようなのがこうクリックしないと見えないから、初めての人には絶対ここら辺を見ようっていう風な意思がある人しか探さないだろうし、
なるほど、
見ないし、あと、まあ、細かいこと言ってしまえば、この再生数とかコメント前リスト数っていうのはこうニコチュウにとっては結構重要というか、あ、今こんぐらいの勢いがあるんだなっていうのをこう認識して見てるっていうのはあったんですけど、そういうのも下に行って最初からは見えないんですよね。
なるほどね。
だから多分今までのニコチュウにとっては厳しいプレイヤーなんだけど、もしかしたら新しい人にとってはいいのかもしれないっていうのがあるから、やっぱり自分としてはどうしても不満な方になってしまうわけですね。
そうね、あの こちら側に向かれてない感かな、
ただそれがまあニコニコの運営の意思というか、いやそっちじゃなくてこれからはこっちなんだっていう、つまりそのもっと見る方、テレビ的な使い方をしてくれる人を呼び込みたいんだっていうんだったらわからないではないんですけど、そういったアナウンスが特にあるわけではないっていうか、まあそのアナウンスできっこはないんですけど、今までのユーザーいらないよなんていうアナウンスはしないでしょうけど、企業的には、というのがなんかこう見え隠れするような印象があるんで、どうなのかなっていうのが自分の感覚ですね。
なるほどね。っていうような話を聞いてても、例えば私実は今までのそのプレイヤーでもさ、ちょいちょいまあラジオでも言ってるけど、わりかし最大化して もう曲を再生したと同時にパンって再生、最大化しちゃうんだよね。全画面にしちゃうの。
ああ、うんうんうん。
だからその曲を聴いてるときに、投稿者コメントとか、タグとか、再生数とか、そういうの見ない。
うん。そういう人もいますよね。
う
ん、
そうそう。で、曲を聴いてこれ、この曲についてさらに知りたいと思ったら普通に戻して投稿文読んだり、マイリスたどったり、再生数とか投稿日を見たりするんだよね。
うん、うん、
うん。だからまあ、うん。そういうユーザーにとってはいいのかな。でも、ゼロの画面パッと見て扱いやすそう。うん、ここかな、ここかなっていう風に、面白くいじれる感じではなかったかな。そういう意味ではちょっと微妙かなって思った。
やっぱり使い勝手もや、うん、PC からすればあんまり良くはないですかね。
うん、なるほどね。
というのがあって、まあ、使いが単純な使い勝手はさっき言ったように改善してくれてるんで、まあ、良くはなるんでしょうけど、うん、そういったコンセプトレベルでズレがあるんだったら、それは改善というか、うーん、もう意識のズレの問題なんで、そこはもしかしたらどうしようもないのかなとは思いますね。
場合によってはあれだよね、この原宿バージョン、一個古いバージョンをずっと使えればるとか、そういうのもありだとは思うんだけどね。
うん、選択できればまあいいんですけど、そうそう、ただ、うん、ディフォルトどっちにするかが結構重要なんですよね。多分その、うん、いや知ってる人は なんていうようがその動画説明文とか見たりするからいいんですけど、うん、初見の人がさっき言ったネズモンさん的な使い方をして、その一応目に入ってれば、あ、ここになんかあるから見終わった後見ようって思ってくれるかもしれないけども、もし目に入んないようなものであったら、気づかずに動画終わって他の見るのないから、じゃあどっか行こうっていう風になっちゃったら、もうつながりがなんもないよなって思っちゃうんですよ、うん、
そうだね。ただまあ、どうなんだろうね、そうやって見やすくあるから見るかっていうのと、見やすく演出されてるから見るかっつうと、そうでもないじゃん。
うん、まあ、見たいものがあるから見に行くんですよね。うん、そうそう、うん、
だから見たいやつはどこに隠されてたって見るじゃん、
うんうん、
っていう意味で言ったら、その間口としてはそういうテレビ的な、ただただ動画を見るっていうことに特化したテレビ的なインターフェースの方が、まあ、参入してくる人数は増えそうな気はする。増えるって断言はしにくいけどね。
やっぱりユーザー数を増やすために、まあ、間口を広くして深い人はまあ一応探せるようになってるっていう感じなんですかね。で、今までのはこうごちゃごちゃしてるから、もしかしたら間口が狭かったかもしれないっていうことですよね。
そうそうそう、うん、分かりにくいっていうね。
まあそれはそうですね、
うん、ただまあどうだろうね、それってニコニコらしくないねっていうか、 YouTube が取ってきた戦略でしょ
う。そうですそうです、 YouTube 的ですね、
うん、
すごく、
うん、今さら YouTube の尻を追っかけてどうするんだいっていう気はするね。
やっぱりニコニコは、ゼロっていうからにはこう CGM の流れとか、そのユーザー感とか、そういったもののコミュニティ生成が肝だと思うんで、自分としてはそこをないがしろにする改善はやっぱりないんじゃないかなと思うんです
よね。まあ、ないがしろにしてるつもりはないとは思うけどね。
でもやっぱりそう見えちゃう、まあ、濃いっていうか、結構ヘビーに使ってるからそう見えちゃうのかな。
まあ、その辺やっぱりあれだよね、ヘビーユーザーはこう冷静な判断できない部分もあるからさ。
そうなんですよね。だから、自分もあんまり冷静に判断できてるとは、まあ、あんまり思わないんで、もしかしたら違う意見もあるっていうのは重々わかるんですよね。
でもあれだね、連休にもかかわらず一応こうそういったリアクションに対するさらにリアクション開始が来てるってことは、まあ絶対これですっていう投げっぱなしではないっていうのは非常に、あれだね、希望が持てる展開ではあると思う、
まあ、直してくれればいいかな。でも自分としてはどっちかというとコンセプトを明らかにしてほしいというのが希望ですね。
どういうつもりで作ったのかっていうことで、
そうですね、で、それと違ってたらもうしょうがないけど、同じだっていうんであればここはこうしようっていうのがあるんで、そこがずれてれば、単純に平行線のままじゃないかなって思っちゃうので、
そう、何のつもりでゼロっていう名前つけたんだろう。それは
いやでも原点回帰って言ってますよ結構、
原点回帰ゆえのゼロなのか、
ゼロって言ってますよ、
公
式的には。
なるほどね。曲いきましょうか。
はい。 うん、先ほど渡してもらったやつですね、読み込みは終わってるかな、うん、はい、大丈夫です。ちょっと待ってくださいね、
はい、
今までの、
そう、今日はスーパームーンの夜なので、月をテーマにした月という文字がタイトルに入ってるとかそういう曲縛りで行こうとしてます。ボーカロイド聞き栓ラジオ第133回ですが、月ボーカロイドで検索するとタグだと結構少ないんだよね。
うん、タグっていうか、月に関連したボーカロイドタグみたいなのがそもそもないんじゃないですかね、うん、多分、うん、
そうで、これだとまあちょっと難しいかなと思ってキーワードで探すと2万何件とか出てくるんだわ。
ほうほうほう、
当たり前だけど、うん、で、あ、これだとちょっと月、だって半月前のとかのその月も拾ってきちゃうからキーワードで、
うんうんうん、
それこそ投稿者コメントにある、
はい、
なんかそれで月下とか月の下と書いて月下とか、
うんうん、
あと月の光の月光とかで探してみると、はいはい、もうちょっと絞られる。
なるほど、
うん、でそこから割合こうざっと聞きで選んだんですけれども、P 名が月下だとズバーっと引っかかってくるというね。
あ
ということで、月下さんの曲です。初音ミクオリジナル曲、民族調タグがついてますね。月下校バージョン2どうぞ。
I'm not afraid to die.
はい、戻りました。お聞きいただきましたのは、すいません、どなたでしたっけ。
月下さんです。
月下さんで、タイトルは、
月下光、
月下光ですかね。
月の下に行くと書いて月下光バージョンです。
はい、すいません、ちょっと放送事故を、
時報が入りました。すいません、
時報を、オフにしたはずなんですけど、いつの間にか外れてました。申し訳ないです。
はい、はい、お使いのパソコンから流れた時報は聞き栓ラジオからのものです。
はい、こちらからでした。すいません、
はい、タイムラインでは、結構そうですね、月で探し方はもうちょいあるよねみたいな話も、
ここら辺は、
月明かりとかでもね、
検索上手い人の話を聞くと参考になりますね。
ボーカロイド宇宙旗具に絞って月オリジナルだと、かぐやの曲とかがたくさんあった。
ああ、なるほど。これは完全に絞った、ここら辺にはこう、かぐやの曲があるだろうっていうふうな絞りをつけてますね。うまいですね。
そう。で、今日のラジオどうしようかなって言ったら、まあ、ニューさんがね、無茶ぶりをしてきたので、ニューさんのせいにしようとしている今。
完全なんか振ったなっていう 話というか、責任をポイッと投げた感じがありますけど。
うん、そうそう。でもそれ9時前ぐらいだったからさ、そこから探すとなるとやっぱ絞っていかないとダメだね。だから本当月だと、あ、これだとダメだっていろいろ探し当てたのが月下と月光でしたね。なるほど、宇宙派ね、宇宙派もありだったね。ということで、ボーカロイド聞き栓ラジオ第133回、特にテーマはない雑談会というやつです。
はい、
曲前に話してたのはニコニコの新プレイヤーゼロの話だけれども、そうね。あと、N 線？
N 線。これ読み方は N 線でいいんですかね？
じゃないの。運線。
運線。多分 N 線。自分も N 線って読んでたんですけど。
だよね。
N 線というものが始まりました。
あれは何？あれは何？
これも新サービスですね。ちょっと待ってくださいね。N 線は、ねずもさん見ました？
全く見てないの、それ。ほんと、文字しか見てない。ほら、ゴールデンウィークでリア充してたから。今、空気になってる、
ガジク。っていうことは、あれ、ガジさんもギア充。ガジさん見ました？
今さっきちょっと見て、これ、とりあえず流れてくるのはいい感じだけど、どうやって前に進むのっていうところから、使い方がわかんないっていうのを今ちょっと感じてたけども、なんか面白そうではありますね。
前リストはボタンというか、プラスボタンですね。そこにあります。
インフォメーションボタンからプラスボタンを押しましょうみたいな。そんなわかるかいっていう。
で、まぁ、ちょっと説明しておきますと、N 線というのはですね、各ジャンルごとに、チャンネルがありまして、そのチャンネルごとでユーザーがリクエストを出します。で、そのリクエストを出したのが採用されたら、ずっとこう流れていく、まぁ、簡単な話、有線ですね。有線方式。で、24時間ずっと動画が流されてて、それに対して、まぁ、マイリストしたいだとか、グッドって言って反応したいだとか、あるいはもういいからスキップしたりとか、まあ一応こう、まあオーディエンスもなんかいろいろできるよみたいな、そういった感じですね。
なるそれってでもボカロ界隈で言うと、生放送。
そうですね、自分も。
リクエスト生でやってたことだよね。
と、ほぼ同じですね。ボーカロイドのリクエスト生っていうのは、まあもともとニコ生でありまして、それは何やってたかっていうと、まあ、結構パートどんくらいなのかな、結構もう長くやってますけど、数千ぐらいになるんですよ、
相当、
なりますよね。リクエストを受け付けて、まあ、それを順次流していって、コメントしてもらうっていう、まあ、今言ったもとほぼ同じものですね。
で、ツイッターにこうちょいちょい流れてて、私もフォローしてるし、たまに聞くけど、ボーカロイド FM とかあるよね。ずっと流してるのがあるんだ。
そういうのと一緒。あ、そうか。有線のニコニコバージョンだから N 線を、あるのかな。なるほど、そういうことなのか。
なるほど、そういうこと、そう考えると何をするところなのかとかもわかる。あ、でもそうすると BGV とかにしてる人にはすごくいいね。
そうです、そうです。BGM 用というのが、一番正しいですね。
これチャンネルはどれぐらいあるの、っていうか見方どうすればいいの。
ですね、今ツイッターの方で公式のやつで N 線って何っていうページのやつをツイートしましたんで、それをちょっと見てもらえばわかるんですが、
はいはい、
まずチャンネルとしては、1個目ボーカロイド、まあ、当然ありまして、あと東宝、あとニコニコインディーズ、これもいいですね。で歌ってみた。
なるほど。
で次に演奏してみた、 で、PV、あれ ?PV はちょっと自分見てないな。PV って何流すんかな ?PV、うん、という
のと、PV もある。
あと、ホタルの光。これはホタルの光が延々流れてます。何するのかよくわかんないところです。
各種ホタルの光？それともただのホタルの光？
そうだったかな。いや、ただのホタルの光だと思います。有線にもありますよね、ホタルの光だけ。
うん、あるある。
あれ多分、あれをイメージしてるというか、まあ、あれをまんまやってるだけ。
シャレ？
シャレ。
シャレなの
シャレだから。
シャレ枠かな、これは。
いや、でも、有線、N 線っていうのが有線の文字儀だってことに今気づいたんで、蛍、うん、の光もそれの文字儀だっていうのは、
星野さんが今気づいたってことね。
みんな分かってたんですかね、あれ自分だけ気づいてないのは。うん、もしかして。
ツイッターで教えてくれてた。
ありがとうございます。
一人で違うからね。
うん。なるほど。やっぱり有線意識したものなんですね。はい。というのと、まあ、オールジャンルというのがありまして、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 個。8個のチャンネルから選んで、動画を見れますってことですね。
なるほどね。あ、でも、音楽、今のところ、こう、その、音楽のカテゴリーなんだね。
音楽のカテゴリーというか、
結構。音楽のためのものって感じじゃない？
まあ、有線とかの、そうですね。動画リクエストっていうよりは音楽リクエストですね。なんていう
か。だよね。こう、だから画面を見てコメントをつけるとかいうよりも、本当 BGM、作業用 BGM なんてタグありますけれども、そういう感じで、
ね。結構、コメント多いですね。で、今んとこ言われてる感じのこととしては、コメントが結構荒れてないっていうのは言われてますね。で、なんでかは、まあ、いくつかあるんですけど、多分一個の理由として、まあ、今のところプレミアム会員限定で公開されてるから荒れてないっていうのは一個あるんでしょうけど、もしかしたらその、なんかこの性質として荒れてない可能性があるんで、もしそうだったらいいサービスなんじゃないかなってところですね。
傾向としてさ、長い動画、
はい、
もう30分超えみたいなのってさ、やっぱり全部見る人はそれが見たい人でないと見ないからさ、コメント荒れにくいっていう傾向があるじゃない、それに近いのかなって思うんだよね。だってずっと流れてくるんでしょ。
ああ、そうですね。でもどうなのかな、そのセカチャクとかは結構荒れるんですよね。セカチャクが荒れてて、
ね、
N 線が荒れない理由は何かなっていうのがちょっと難しいというか、
それはでも考える、こうね、理由のある、考えがいのあるテーマかもね。
で、自分がちょっと思ったのは、下の方の、なんか、どこだっけな、なんか、ビヨンって伸びる部分があるんですけど、そこを押すと、誰がリクエストしたかっていうのが分かるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、セカチャクっていうのは結構、ランダムに出てくるんで、まあ、動画批判になっちゃうんですけど、その、誰が投稿したかが分かる、投稿じゃないの、誰がリクエストしたかが分かると、なんていうか、そのリクエストした人に対する批判みたいになっちゃうんで、その個人が見えるんですよね、可視化されるんで、そこの批判っていうのが起こりにくいんじゃないかなとか。いうことを思ったりするんですよね。
リクエストした人ね。なるほどね。
人を結構特化というか、まあ、だから誰々のリクエストで、みたいな感じになるわけですね。有線。有線でそれはないですけど、まあ、FM 的な。そういった、この、誰推しっていうのが分かるから、もしかしたら荒れにくいのかもしれないです。
なるほど。
っていうぐらいかな。あとは、なんだっけな。再生数にも反映されるんだっけなっていうのがあるから、結構ランキングに上がってきやすくなるっていうのも、これも前セカチャクにも上げましたよね。はいはいはい、こうセカチャクだけでランキングが埋まるっていうのはセカチャク開始時には結構あったんですけど、まあ、それに近いような、まあ、リアルタイムで見てる人の数だっけな、運が反映されるはずだと思うんで、どのくらいだったかな、ちょっと忘れましたけど、まあまあまあの数が、まあ、再生数として反映されるようです。
なるほど。うちの旦那がさ、仕事するときに、そのニコニコとか YouTube とかでの、動画を BGV にしてるんだけど、そういう人って結構いると思うんだよね。うん。それこそテレビつけとく代わりにつけとくみたいな感じ。
だから。
そういう人にはすごくいいよね。
そうですね。前も、確か前ゲストの連続再生機能が欲しいっていう要望が昔からあって、で、まあ、実装されましたけど、それはなんでかっていうと、動画を連続で見たいからっていう、流し見というか、流しておきたいからっていうのがあって、まあそれは前だったら全部自分が選んだのになっちゃうけど、こうなんとなくみんなどういうのを聞きたいのかなっていうのを流す分には本当いいサービスですよね。
そうだね。うまくでもそれこそね、ニコ生の方、曲を流すスタイルのニコ生の方とうまく住み分けできりゃなとは思うけどね。まあそれは不可能ではないとは思うし。
そこら辺のことはなんか今後どうするのかなっていうのをツイッターで自分がつぶやいたことあるんですよね。そのニコ生のやつとあれ丸かぶりしちゃうけど N 線は丸かぶりしちゃうからどうなるのかなっていう話をちょこっとしたら、その時の返ってくる反応したらやっぱりそのなんていうのかな、やってるニコ生主ですね、生主のこうパーソナリティというかその人のこう個性を生かすしかないんじゃないかなみたいな話はちょろっとしましたね。
それこそ今日のその月をテーマにとか、テーマにっつうほどテーマでもないかもしれないんだけど、まあうち聞き戦ラジオっぽいとか誰々っぽい、
うんうんうんうん、
そういうセレクトっていうものを楽しむっていうのだったら住み分けは可能かなとは思うんだけどね、
っていう方向なのかなというのが現状ですかね。なんかいい案があればというか、もしかしたらやってる方も聞いてるかもしれないんで、なんか今後こうしていこうみたいなのがあったら書いてもらえると助かります。
うん、いや今タイムラインでコッシーさんが、あの蛍の光チャンネルは N 線で喧嘩が起きるとお前ら蛍に行って頭冷やしてこいというやり取りを何回か見たのである 種の干渉地帯的な役割があるのかも。
へえ、
あお仕置き部屋だ。
お仕置き部屋。
喧嘩する子はホタルに行けっていう。ホタルでやれっていう。
でもこうなんていうか、そうやってことはやっぱり荒らさないでいこうみたいな空気感があるわけですね。うん。うん、
そうだね。それはうんあるといいね。
うん。う
ん、いいね、ホタルに行けって。
ホタルに行け。
お前ら喧嘩するなら外でやれみたいな、そういう感じだよね。ホタルでやれ。
うんうん。あとコメントとしてやっぱり発掘機能があるみたいですかね。
うん、
再生数4桁ぐらいがいい感じなのかな。
うん、
4桁ぐらいだとどうかな、めちゃくちゃ重度の人は聞いてるけども、
そっから先へのワンステップっていう意味ではいいかもね。
そうですね、それぐらいの多分ここってやっぱり選ぶ人も濃い人が多いと思うんで、そうすると、うん、なんかみんなが知ってる曲ってよりはやっぱり俺が選んだんだで的なことを出したいと思うから、やっぱりこうひとひねりするとか再生数的にもそこまで伸びてないものとかだったりするんじゃないんでしょうかね。
うん、
っていうのがいいように作用すればいいですかね。
ホタルの光チャンネルは兄貴クラスターのたまり場になってるっぽいので、お兄さんたちが優しくしてくれるし、おいホタルチャンネルがすごい一番面白そうなんだけど、どういうこと。
雑談チャットとかしているとか。なるほど。
なるほど。
やることないですからね。うん、昔あった広場を思い出しますかね。雑談というと、うん、あの、昔、ニコニコのプレイヤーの右側にこう、なんていうかな、こうゲームしたりだとか、コメントを打てたりとかしましたよね。コメントというか、
うん、そうそうそう、
あともしくは広場行ったりとか。
もうほんとコンビニ前で溜まってんのと何も変わんないっていう。
そうそうそうそう。ああいう感じになりそうな、まあ、そういう、なんていうかな、こう、余裕がある運用の仕方はいいですよね。
うん、いいね。うん。あので有線っつうとさ、もう有名なのがほら、羊が一匹、羊が二匹って羊数えてるやつあるじゃん。もうネタとして有名なんだけどさ、うん、さらにそんなのができたら面白いよね。ホタルでやれ、羊でやれ。お前ら羊に行って頭冷やせ。
うん、もしくは寝るから羊行くって感じですかね。
あ、そうだね、羊入り。
羊
行くわーっつって、
うん、
羊おつーってなるんだよ。
そうすると多分歌ってみたとか、なんか朗読してみたみたいな、そんな人が出てくるはずですね。
そうだね。うん、ホタルがあるなら羊はあってほしいね。一時期私有線とかも結構好きでさ、バイト先とかで、もうほんと昔だけど、うん、有線の番組表とか見てウハウハしたりしてたね。じゃあ曲に行きましょうか。
はいはい。
なんかもうそうか、月縛りの選曲面白いなって思ったのはこれをかけたいがためみたいな感じではある。
うんうん。お、はい、準備は、うん、できてますね。はい、大丈夫です。
はーい、もうむしろこれがかけたかったので、月下で探したりとかしました。鈴木 P の、楽譜、男声、女声、オリジナル曲です。月下の起源曲。ディブルティメントです。どうぞ。
その風に震わせ、 識の世界決して分かり合えない。映すのは歪んだ心、花火の繋げ
ニコニコのユーザーフィルターに。
はいはい、戻りましたよ。
あ、すみません。
お聞きいただきましたのは、鈴木 P で、月下の杞憂曲でした。
なんかまたちょっと謎のノイズがある感じなんだけど。
ちょっと待ってください。ノイズの理由が分かったかもしれないんで、ちょっと今ノイズになるか、うん、再現確認していいですか？
うん、何何？
この状態でノイズになってます？今。
うん、ちょっとなってる。
あ、なるほど。
あ、消えた。あれ、
了解です。
あ、消えた。うん。
ですね。
うん。
わかりました。USB からのノイズですね。iPhone を USB につないで充電してたんですけど、うん、その状態で iPhone を操作すると、どうもノイズが乗るようです。
なるほど。
iPhone 抜きました、USB で。ちょっと充電後にします。
うん、
そんな。
そういうことがあるんですね。はい。
うん、そう。なんか干渉してるみたいな感じだなっていうふうになってた。うん、
それは正しいですね。iPhone の、うん、まあ、USB からのノイズ干渉でした。すいません。はい、
はい、そして曲は、鈴木 P、 久々の鈴木 P で、月下の杞憂曲でした。いやもう本当これで結構度肝抜かれて鈴木 P 大好きになったりとかしたからね。
あれ、あ、これって、あ、そうか、最初の頃の曲なんですね。
そうそうそう、だいぶ前のだよ。
懐かしい。
うん、場合によっては懐かしい感じだよね。
2008年の10月ですね。
ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第133回です、スーパームーンの夜ということで月縛りですが、まあ特にあの喋りのテーマはいつも通り、
まあ、
雑談な感じでございます。
今回ニュース中心ですかね。ニュース中心に、うん、まあ、ニコニコ動画のいろいろ始まったこととか変わったことなんかを中心に喋っています。はい、
でさらにあのニュースというか、あの出来事として新しいボカロと分類していいのかな、これは。
と思うんですけどね。新ボカロ、うん、そうですね、ボカロだからそうですよね。はい。
うん、新音源ですね。植木ひとしロイド、植木ロイドですね。 ね、植木ロイドでいいの名前。
え、だって公式って
公式が植木ロイドって言ってんだよね。
言ってますよね。はい、公式で言ってますね。
これはあのボカロとして発売されるんじゃなくて CD アルバムが出るってこと
ですね。前も似たようなのありましたっけ。まあ発売はしないけどこういうのがあるよっていうので、よいしょ。今ツイート流しておきました。まあ具体的にはですね、超会議、超会議の、1イベントで発表されたもので、前々からちょこちょこ話題には上ってた植木ロイド、ヤマハのなんかイベントかなんかだったでしたかね、まあ、ヤマハ関係で、まあ、ちょこちょこ話題になった植木ロイドが、まあ、完成したってことですかね、まあ、完成して、で、今年の夏に CD リリースが告知されたということだそうで、一般発売とかじゃなくて CD が出るという形のようですね。はい、
完成したんだ。もうこの個人の声を再現するっていう意味ではものすごい大プロジェクトなんだけど、あの公開された時も確かその声の、あの再現はできたとしてもその権利的なこととかそういうことでボーカロイドソフトウェアとして発売するっていうのは難しいかもなんていうのは確かに言われてはいたんだよね。
あ、すみません、ちょっと補足です。
はい、
さっきの N 線の話題で、ホタルの日陰があったんですけど、それに引き続いてその羊があればいいよねって話しましたね。寝る時の羊が1匹、羊が2匹っていう、あれは根津本さんの要望で現状ないんですよ。
そうです、そうです。
ちょっとあると勘違いしてる人が何人かいたんで、
羊はないです。
現状ないです。
あのホタルがあるなら羊もあってもいいよねって私があのヨタを飛ばしただけです。すいません、
はい、ホタルはあります。羊はないです、はい、
ホタルはあります、羊はないです、
はい、
その文字面が面白いわ
という補足でした。はい。
はい、うん。で、なんだっけ、植木ロイドの話か。
で、植木ロイドで、まあ、個人の、まあ、再現ということですね。音源の再現ということで。
これ、CD って収録曲とかの情報ってまだ出てないよね。
一応は出てないですかね。ちょっと自分はタイムシフトでは見てなくて、あ、これはニコ生のタイムシフトもあるんで、見る方は見られたら、今まで見れるのかな。
松竹さんのやつだよね。
松
竹秀樹さんと相澤舞さん、最初にそのこの植木ロイドの第一報が公開されたのも確かこの超 テクノスクール、松竹さんのテクノスクールだったと記憶してるんだけども、そこでやっぱり完成の方があったっていう感じなのかな
という報告があったってことですね、うん、はい。
でもまあこれちょっとほら考えましょうよ、考えましょうよ。
ほいほい。
CD が出るってことで、ってことは曲だよね。
うん、曲は当然 CD に入ってますよね。うん、歌うわけですから。
で、植木仁の曲を、
うんうん、
っていうのも1曲2曲あるかもしれないけど、その CD なわけないよね。それ全てなわけじゃないよね。
でも、
だって植木仁の声なんだよ。
単純に考えれば植木仁のやつで全部埋めそうな気がしますけどね。
そうそう、
そんな斜め上に
仁の声、
自分の予想としては植木仁で大体埋めてボーナストラックとか、うん、あるいは一番最後の 1,2 曲ぐらいがなんかあるかもしれないなぐらいの印象ですけどね、うん、なんかそんな冒険しそうなことはありますかね、うん、
でも
冒険した方が面白いっちゃ面白いですよ、自分としては、うん。
植木仁の声で植木仁のカバーアルバムって何それみたいな。分かりにくくないか
よ。く考えれば面白くないですね、うん、それは何をしたいんだってことになりますよね、
うん、すごい、うん、何をしたいんだになるし、あのそれってデモソング集じゃん、要する
になるほど、
植木仁そっくりじゃんって、それ以外の何の感想かみたいなさ。
いいですね、それはなんか一部に自由
あり
そうな、
まあ、それはそれで面白いけど、うん、一部面白いけど
逆に面白いかもしれない、
うん、ただでもさ、こういう個人の声を再現するっていう大プロジェクトの第一弾としてはあまりにこう簡単すぎるという気がするよね。
うん、デモソング集じゃちょっとつまんないですかね。
そうそう、それを面白がる層しか面白がらないじゃん、
うん。
で、植木仁の声が現代に蘇ったっていう訴求もある意味弱いじゃん。だってオリジナルと聞き比べられるっていうものしかなかったらさ。
そうですね。 多分訴求が強くなるのは、歌うはずがないものを植木仁が歌ってるって感じですね。
そうだから、で一番歌うはずのないものっていうのは新しい曲だよね、
うん、もうあれこの時にはもういなくなってるとか、まあ、お亡くなりになったはずだっていうものってことですかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからさ今この瞬間にもあれじゃないの、こうボカロ P のどなたかさんとかどなたかさんとかにはお声がかかったりしてんじゃないのって思ったけど、
あげそうあげそうあげそう、そうですね、
でしょでしょ、でだって実際ボーカロイドなわけだから、そのボーカロイドのノウハウを一番持ってる層って現状曲を作ってるボカロ P たちじゃない？
おお、ってことはもしかしたらボカロの曲もあげうるかもしれないですよね。ボカロの曲なんてまあ、うん、流行ってて聞いたことはあるけど、そうそうそう、こんなの植木仁が歌ってるわけがないのに歌っているっていうのは面白いですね、うんうん、
でしょ、ねえ誰かもうお声かかってんじゃないですか、かかってんじゃないですかみたいな、こういう、
うん、男性ボカロの扱いが上手い人になるのかな、そうなるとそれはあんまり関係ないのかな、うん、どうなのかな、
ねえねえ、うん、ほら言うだけはただだから今言っとこうかなって思って、うん、
まあ、もしかしたらいるかもしれないですからね、どうなのかな。
しかしこのニュースに、スクリーンショットが出てる植木仁の CG 植木ロイドすごいね、 なんだこれ、うん、なんでこんなことになってんのね。
まあなんかベタに発注すればこういう2等身、まあ、3等身ぐらいか、3等身ぐらいのものになるような気もしますけど、
うん、ねこうこれなかなか思い切ったなって思うんだけど、どう思う？
え、でもなんかこういう感じで、ね、うん、こうジャパネット的な感じのキャラクターですよね、なんていうか、
うん、まあうん、本人そういう感じだけど、でもさ、植木仁、あら植木仁の声なのっていう層はあんまり今のニコニコボーカロイドとはまず間違いなく被んないと思うんだよね、
うんうん、
じゃない？
まあそうですね、上の年代だとどうなんですかね、自分は正直さっぱりというか、まあもちろん、うん、まあ、知ってはいますけど、やっぱりなんというか、うん、遠い人というか、
そうそう、
うん、そんな感じですよね。
なる、だから、まあこれはそもそも技術的に相当な到達点だから、そこで全然押し切っていいとも思うんだけど、うん、ボーカロイドの新しい使われ方とかそういう可能性を持ったものでもあるからね、
うん、
何を思ってこの刀身のこの植木さんなのかは、
うん、でも
なかなか考える、うん、
でも多分ミクとかあるいはその実在の人物を使っても今まではこうキャラクター化をするっていう流れでしたよね。
そうそうそう、でもこれキャラクター化じゃないじゃん、
うん、これはなんていうか、うんうん、ロボ化というか、なんて言えばいいんでしょうかね、
マスコット化、
ディフォルメ化というか、
うん、SD 化、
SD 化、いやでもこれが一番成功法な気もしますけどね、うん、キャラクター化するってある意味なんていうのかな、うん、機種ではあるというか、うんうん、そういう感じで
クリアしなきゃいけない問題とかも多そうだしね、
うん、だから、まあ、本人をこう分かりやすく示してるっていうのは一番こういう形なんじゃないですかね。
よし割り込むぞ。
お、
割り込むぞ。要は多分こういう形にしたのは、その例えば植木仁ご本人の画像につけると本人を寄せすぎだし、かといって、うん、あの完全に別のキャラクターをつけたら個人の声を使って何をっていう感じなんで、多分その一番いい距離感を考えた結果この形なんじゃないかなっていう。
ああ、じゃあやっぱロボ化、ロボ化か一番近いのは。
そうですね。要は、うん、いい塩梅にこう寄せ近づけすぎず話しすぎすみたいな感じ、うん、言えてないけど、そういう感じなんじゃないですかね。
うん、
あと個人的にはだいぶこう技術公開的な。うん、ところがなんかこの発表の形態を見ててもなんかスクリーンショットだけですけど見てても、うん、あからさまにこう植木仁が復活するっていうノリではない。
そう、ね、
だから植木さんを って、もうまず第一でこういう技術ができましたっていうのを知らせたいっていうのかなーって、お互いのネームバリューをうまく利用するじゃないですけど、相乗効果を狙っているじゃないですかね。他にそう個人で、そのネームバリューがあって協力してくれてっていう人も多くないと思うんで、なんかその辺のいろいろな絡みがあってこのバランスなのかなっていう気はします。
でもそういうこう発表だとすると CD 発売、まああのほら今までないことだからそう思うのも無理はないかなって自分でも思うんだけど、普通にそうなるとだってこの発売された CD 買う人ってすっごい狭くない？それだったら、あの CD 発売で狭い、それだったらその植木仁っていうネームバリューを使えるだけ使って今はこんな技術があるんですよって、それこそニコニコがさいろんな人の間口を広げるじゃないけど、で間口を広げることで認知されて、で、使えるっていうふうに思えば、まあ予算というか使い道というか次につながるじゃん、ヤマハの研究としてはね、それは当然考えてると思うんだよ。でそれで植木仁のネームバリューに引っかかってくる人にこの CG キャラとこう CD が発売されるよっていうのがうまく噛み合わなくて、今こういろいろ考えてるところって感じ。
なんかこういうののズレがあるときって結構、まあ、上の方の調節が大変だったっていう単純なそういう話にはなりそう
ではありますけど、ね、まあそう、それはあるだろうけどね、それは十分に想像できるけどね。
結構その、権限関係が難しそうな人を使ってるときは特にそういうイメージはありますけど、まあ、技術関係だったらまあ難しいところではありますけど、結構みんな使って的な、結構なんていうのかな、もう配っちゃえばいいじゃんっていうのが自分の発想としてはあるんですけど、やっぱりまあそういうのは難しいんでしょうね。まあ、やろうとしてるかもわかんないですけど、
うどんギルゲさんのところには何も何の話も来てないそうです。
あら、そうですか。あ、
うどんギルゲさんが来てないのは誰かな。ボカロ P にお声がかかってるっていうのはないのかもしれないよ。
まあヤマハの人自身も調節できるでしょうしね、もし
か
し
たら。まあそう言っちゃうとね、まあ、でき超できるからね、それはね。
そのボカロの色を出したくないっていうんであれば、まあ、依頼はしないでしょうね。
あ、まあそうね、
逆に言えば、そのどっちによる
か新しいルートに行けるチャンスでもあるわね。
だからそっちを出したくないっていうんであれば、もう本当そこは誰が調節した調教したっていうのは出さない可能性もだってあるかもしれない。
そう、ボカロからボカロ色を一切抜いてっていう、まあ、ずっとほら松竹さんの講座でやってるっていうのもあるしね。なるほど。まあそんなニュースでした。ウエキロイド、のお話、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は第133回です。
はい、なんかニュースだけで終わりそうな感じもありますが、あとなんかありましたっけ。
似合うニコ生で朝 P が、すごい大爆発してたらしいけれども。
ああ、はいはい。これタイムシフトで自分見て面白かったですね。
面白かったってのはどういう、どういう？私これ見てないです。
これまだ見れるのかな？一応、ちょっとまずはツイッターに貼っとくんで、ちょっと待ってくださいね。ツイッターに、はいはいと。よいしょ。まあ、ちょっと、表題というかタイトルの、もの自体はボカロとはあんま関係なさそうなイメージがあるんですが、よいしょ、ミャウという、まあ、団体がありまして、まあ、そこで、二次創作と、タイトルか、タイトルはどうする日本二次創作文化と著作権と TPP ということで、TPP の、TPP というのは何ですかね、条約というか条例ですかね、TPP 環太平洋経済連携協定で、まあ、基本的にはこれに入ると、まあ、関税とか撤廃とかして、まあ、いろいろ、その枠組みの中で、今までやってた枠組みを撤廃して、まあ、交流を進めようよっていうものではあるんですけど、
うん、
そうするとまあ向こうからこういうことやれって言われるのがいくつかあって、その中のものとして、うん、まあ結構ニュースとかで言われてるのはその何ですか、農作物とかの、
ね、そうだね、もう全く全然違う話題になるけれども、これはこれで相当なボリュームの、社会派の話題ですね、 TPP
っていうのがあるんですけど、実はボーカロイドのものも関係してるんですよ、二次創作のものも TPP と関係あるんですよっていうのがこれのとこでの話題だったわけですね。
お
っていうのがあるんで、アサピーも初音ミク関係の人で詳しい人ってことで呼ばれていました。
詳しい人
っていうのがあって、じゃあ具体的にどう関連するのかと言いますと、
うん、
なんだっけな、著作権のことですね。と、あと、二次創作関係。うん、現状、まあ、著作権は、どの話をすればいいかな。著作権は、その、申告罪なわけですね。その、
うん、
訴えなければ、まあ、まあ
権利者本人が、訴えて成立する。
まあ、犯罪というか、まあ、なんつうかな、その、まあ、権利なんですね。まあ、権利自体はまあ全員あるわけですけど、まあ、作った人には。まあ、それの違反してた人を指摘することで初めて、まあ、犯罪として立件されるわけなんですが、
うん、
こういう TPP の枠組みの中に、申告罪化じゃなくて、なんて言うんですかね、申告しなくても、
うん、
もう、警察の人が、こいつ違反してるって言えば、捕まっちゃうわけですね。
なるほど。
そういうものがあって、じゃあそうすると、二次創作って今までは、その、
申告罪であるからっていう、
著作権はっていう縛りはあげつつも、うん、それでも申告罪だから、言われない限りをやってくれっていう、そのグレーの中の枠組みで、まあ、本当は黒なんですけども、うん、まあ、グレーになってるのはその申告罪だからグレーであったっていうのでうまいことを回ってた部分があるんですけど、
うん、
それがなくなってしまうんじゃないかなっていうのがその大きな話題だったわけですね。
なくなってしまうんじゃないかななのかな、なくなってしまうという話ではなく、
なくなってしまう。それを、TPP を、受け入れるにしたって、いや、その部分はうちはやらないよと日本側が言ってくれればいいですけど、それを言うのかとか、あるいは、実際やった時に、運用で果たしてそこまで、警察が動くのとかいう問題があったりするので、そこは実際何とも言えないところはあるみたいです、
ね。なるほどね。でも、それ、違いでかいよね。だって、具体的にさ、明日から、じゃあどうすればいいのっていう話に直結するじゃない。
そうそうそう。だから、そういった場合、漫画家の赤松さんだっけなが結構面白い話をしてたりもしたんですけど、うん、その時に、うん、じゃあコミケの対策でこうしようっていうのを赤松さんがこうババンと打ち上げてたんですよね。
ほうほうほう。
コミケこうすりゃいいじゃん。そしたら、非申告罪化してもうまいこと回るよねっていうふうな提案してたりだとかしてたんで、
うん、
そういう、まあ、これが通ったから確実にはそうなるとは言い切れないけども、じゃあ今のうちにこうしとこうねって考えとこうみたいなところがあって、
うん、そうだね。備えるべき、
うん。っていうのがあったわけですね。なんで、まあ面白かったわけなんですけど、じゃあ、まあ、初音ミク関連の話題で、アサピーがどういうことを話してたかっていうと、結構、ちょっと今の話とはずれるかもしれないけど、そもそも論みたいなのは話してまして、
うん、
そもそもじゃあ著作権の権利っていうのは、著作権の権利と、まあ、音楽関連の文化っていうのを、なんていうかな、ちょっと追ってみようというか、整合性取れてるのかなっていう話をしてまして、
まあ、現状のそういう、まず問題点というか、齟齬というか、うん、それを洗い出そうって感じかな。
っていうことで、そもそも、著作権というか、その、オリジナルと、その、コピーというか、二次創作っていうものに関しての話なんですけども、まず、オリジナルっていうものが本当にあるのかっていうものを、まあ、言ってたわけですね。うん、そこまでもしかしたら、具体的な形で言ってないかもしれないけど、まあ、基本的にはそういった主張ですね。で、なんでかっていうと、音楽っていうのは、まあ、楽譜にした時点で、まあ、それが単一のものとして規定はされますけども、うんうん、今までっていうのは楽譜がない時代はこの口伝えだったり、まあ、交渉文学とか、
まあうん、
そういうわけですよ ね、 そういったものの中で、きちんとコピーとして、まあ、オリジナルのものが 100% 伝わるわけがなくて、いろんなアレンジだとか、うん、あるいはその人の翻訳というか、まあ、そういったものが含まれているわけですね、解釈が、うん、それで脈々と伝わってオリジナルはオリジナルに固定されてしなくて、その時代時代にあった変遷を必ず得ているだろうっていうのが、まあ、主張なわけですね。つまり元々の音楽とは何ぞや的なことで言うと。
すごい、すごいところからボール投げてきたね、
そうですね。 で、で、現状のその著作権制度っていうのはオリジナルっていうのがあるんだというか、そういうものをきちっと一個に固定しちゃってるものであるから、うん、それともしかしたら相容れないんじゃないかなっていうことを話してたわけですね。
ほう、すごい、アサピー実はパンクな人だみたいなことに。
で、そこで初音ミクと繋がるわけですね。
なるほどね。
で、初音ミクっていうのはこう CGM が生んだ、まあ、すごい、なんつうのかな、まあ、象徴みたいなもんであるわけで、そういった CGM の流れっていうのは今の著作権的なことではなくて、のよりは、その今言ってた昔ながらの伝統的な交渉文学というか、まあいろんな人の手を伝わっていく中でこういろいろ変遷していくものですね。
伝承されるものという感じ。
そうそうそう。で、そういう伝承されるものとしての初音ミクっていうのはもしかしたらその原点回帰というわけではないですけども、そういった元の元に戻っている、まあいわゆるなんか昔ながらの音楽に近いんじゃないかとかいうか、そういったものの中でこう初音ミクっていうのは捉えてるますよみたいな、そういったことでしたね。
へー、いや、もう濃いボカロクラスターであればかなりうなずけるところはあるとは思うんだ、うん、
あ、うん、そういう、でもこれはちょっと一応今の主張は自分なりの解釈含んでるんで、詳しくはそのミャウのアサピーの話ちょっと飛ばして結構1時間ぐらい経ってからだっけな、あ、ちょっと話あるんでそっちの方を参考にしてください、うん、ちょっと自分なりにもしかしたら意訳してる部分があるかもしれないんで、うん、自分としてはそう解釈しました、はい、
うん、まあ、でもあのただ単にその現状の著作権っていうのは違うんだとかそういう主張ではないわけじゃない、うん、全く新しいその音楽文化っていうものの捉え方を提案したみたいなものだと思うから、それはなかなか、うん、なかなかエッジだな、アサピーやるなっていう気はするね、うん、でもこういう濃いクラスターであれば、うん、考える余地もあるし近い考えを持ってる人もいるかもしれないけれども、うん、なかなかパンキッシュですぐには噛み砕けないような気はするね、
うん、まあ、今のものとどうなんですかね、こう整合性は取れてないけど、まあ、面白いというか、それを基準にしたもので、うん、なんか今の制度を変えていくとどうなんのかなみたいな、そんな感じはしますね、うん、
あ、アサピーがタイムラインに現れた、
あ、ミャウでのアサピーの話をちょっと、うん、話してました、公演というか、
あ、ちょっとじゃあ私タイムシフトで見てみよう、うん、なんかあのざっとタイムラインの反応を見るとアサフィーがすごいこう、うん、大爆発してたっていう印象しかないんだよね、
うん、いや面白かったっすよ、でも結構なんか他の人とはなんかトーンが違うというか、他の人は結構、うん、結構今じゃあどうしようかって話をしてる中でアサフィーだけがこうそもそも論に立ち上がっててそこがなんかすごい面白かったですね、
なるほどね、うん、すごいパンクであったと。
あ、ちなみにさっき言った、コミケの具体的な、まあ、非、TPP で、著作権が、うん、非申告罪化された時にどうしたらいいっていうのは赤松さんが話してたんで、その話も面白いんで、もしかしたら、続けてみると面白いかもしれないですね、二次創作これからどうしようっていうことについて、ね、考えるに、
そういった放送があったっていうか、私もちょっとこれタイムシフト見てみこう、
まだ間に合うかな、ちょっと間に合うかも、
なんか再放送してたとかいうのもあるよ、
そうなんですか、じゃあ再放送の方の URL 分かるかな、うん、もし分かれば貼ってください、ちょっと自分終えてないんで、今、ツイッターの方で聞き戦ラジオの公式の方で貼ったのは、元々の本放送のやつですね、再放送の方 URL 分かる方貼ってくだされば助かります、
はい、まあただ宮野のその冠でやってるんだったらその議論の内容は何らかの形でストックされるとは思うけどね、
うんうんうん、なんかこれどっかでまとまってないかな、こういう話みたいな思ってますけど、なんか面白い話ですね、あ、うん、アサピーが反応してくださってますけど、その話ですね、印刷技術の発明前念書は必然的に本案を伴っていたはずだというその話ですね、
うん、そうですね、
まあ、印刷技術っていうのはその、さっき言った音楽の楽譜っていうのもありますけど、まあ、文学でも同じようなことは言えるんで、その印刷技術の前は全部書き写しとかがあるんで、そういった中にもまあ本案が含まれるだろうっていうのは、うん、その音楽の、まあ、伝え聞きというか、なんていうかな、その伝承とまあ同じようなところはあるんじゃないかってことですね、
うん、はい、ということで今週あったことを割合ざっと言ってみたけれども、うん、あれだね、こうあのリア充のガジ君がだいぶ空気になってたね、
ああ、
何今の
来週になるとネットから遠ざかるんですかね、やっぱり、
そう
です、
う
ん、
もう来週から絶対もうリア充じゃなくなってやると思いまして全然喋ることないんだもん、ないんですよ、
私もあのほらリア充だったけど、そのリア充っていうかこう表主に出てる目的が SF セミナーとかだったらまだ喋ることがあるみたいな。今週はネット全然見てないもん私。
本当に見てませんよ、
うん、
タイムラインしかチェックしてないですもん。あ、いろいろあったんだな、見たいけど時間ないなっていう畜生っていう感じです、うん、
まあでもゴールデンウィークは仕方ないっすよ。まあいろいろやることもありますわ。
曲いきましょうか。
はーい、ちょっと待ってくださいね。言われたやつはあれどれかな。あ、こっちか、
うん、まああの今日はスーパームーンの夜ということで、月とか月光とかいう感じでなんとなく選曲しております。でやっぱりね、月をテーマにってやるとバラードが多くなるねということで、今までかけてきたのはあえてバラードをちょい外し気味だったんですが、まあここらでちょっと素直になってみようかなということで、でも超泣き泣きのバラードとかではなくボカジャズ方面に行きたいと思います。
はい、では準備できています。
はーい。ね、あの月でボカジャズつったら、まあ、あの想像してる曲はあると思いますけれども、T28 さんの初音ミクオリジナル曲、月光トランスファーです。どうぞ。
ならに誰も見れない
はい、お聴きいただきましたのは、T28 さんで、初音ミクオリジナル曲月光トランスファーでした。
はい、ちょっとジャジーないい感じの、
うんうんうんうん、
行ってみました。
うん、なんか月の曲はなんかジャジーな印象がありますね。なんだろう、
うん、やっぱり夜のイメージ。
ああ、確かにそうですね、
うん、当たり前だけどね。
当たり前、そうなんですかね。月は夜、いや、まあ夜見えるのかな、うん、
うん、でもまあ昼間も見えるけど、昼の月っていうとそれはそれでこう明るい中に本来なら夜しか見えないはずのものが見えるっていう、そのちょっとした非日常とかさ、うんうんうん、そういうのを象徴すると思うんだよね。
なるほど、
うん、あとだから月のイメージの曲って言ったら、今回曲調とか全然こう気にせず選んでますけれども、ジャンルとかね、
うん、
あとはもうこういう夜の大人なイメージ以外で言うと、こう狂気のイメージ、ールナティックですね。月の光をね、うん、そうだからね、さ、割合スクリーム的なものとかもあったよ。そういうこうザクッと拾ってくる、タグ検索じゃなくてキーワード検索とかでやるとね、
うんうんうん
うん、まあ、もうちょっといろいろ探してみると面白いのもあったとは思うんだけど、自分的なその月かけたいイメージとかそういう感じで今日は選んでみました、ボーカロイド聞き線ラジオ第133回です、うん、今日さ、すんごい晴れてたじゃん。
うん、晴れてましたね。
で、気持ちいいからさ、ベランダにビーチベッド出してね、昼寝してたらすんごい日焼けしちゃった。夏みたいな日焼けしちゃった。
言うわっすね、しかし、うん、
ゴールデンウィークですからでもね、すんごい足真っ赤になってて、実は今冷やしながら喋ってますっていうね
そこまでしてやらんでもっていう感じがしますけど、
うん、でもこんなになると思ってなくてさ、いや、ほんとくっきり色違うんだよ。
弱いんだったらその日焼け止めのクリームとか塗らなきゃダメっすよ。
うん、なんか こんなになると思わなかったっていうの、あと超グーグー寝ちゃったっていう。
ああ、寝ちゃったら申し訳ないですね。
寝ちゃったんですよ。こうちょっとね、優雅に本でも読もうかしらって思ったら普通にグーグー寝てしまったっていう、ね。
あらら。
うん、そんな感じなので、太ももが熱いです今。という感じでいい時間ですかね。
はーい。
はーい、ガジ君がなんかセルフリア充爆発しろ状態になってるけど、別に爆発はしなくてもいいんじゃない。
じゃあリア充反省しろ
反省しろは面白いですね、
うん、いやでもほら、やっぱりリアルでこういろいろね、いろいろ活発に動いてこそ、こうネットで喋ることとか言いたいこととかこう考えると面白いことが出てくるわけで、
その対比というか切り替えというかが今後のあれに生きるといいですねっていう感じ。
そうそう、 SF セミナーでもう一個取りにあったのがさ、SF マガジンでサワサイエンスの差っていうコラムを連載してる鹿野さんっていう人がいるんだけど、その人のね、コラムをそのままこう講演にしたような感じのやつだったんだけどね、面白かったね。なんかこう、私大学とか行ってないからあれなんだけど、そういう大学の授業を聞いてるみたいな感じでね、楽しかった。
面白そうだな、
うん、昨日の私のツイートとかたどると、こうそのね、ノート取る感じでガーってツイートしてるのあるよ。
お、じゃあそれはなんか、いや、なんつうかね、実況ですかね。
そうそう、実況実況、ノートを取ってる感じ。聞きながら思ったこととか、こういう、うん、実況と感想が混ざってる感じかな。
うんうんうん
うん、で、SF セミナーのすべてのコマを、聞いて消化したので、一応すべてにあるね。ただ、その、忍者スレイヤーの時は夢中になってたので、あんまりツイートがないっていう。聞くのに忙しいとか。
あれって逆に夢中になると、その実況しなくなりますよね。大抵リアルなことって。
うん、そうそうそうそう。いや、なかなか楽しい、こう、なんつうんですか、脳内学会のネタをありがとうございますって感じだったね。 ということで、じゃあボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第133回、そろそろいい時間ですね。エンディングに行きましょうか。
はーい。
エンディングね、これすごいいろいろ考えたんだけど、やっぱりこれかけたいかなと思ってね。
そうですね、月って言えばこれが最初に出てくる人ももしかしたら多いかもしれないですね。
あれ？つか私最初に出てきたね、これね。
あ、やっぱりそうですね。
うん。
この人は、大丈夫だよな。前カバーやってたからカバーじゃないよなってちょっとびっくりしたけど、うん、大丈夫だよな。はい。
で、この曲はね、あの、漫画とセットになってるんですよね。
ああ、そうですね。ボーマスで漫画も配ってたように思いますね、うん、確か。さあ、ここら辺でなんとなく誰だかわかる人も出てくるはず。
うん。っていうか、まあ、あの、この前の曲でこれが来ると思ってた人も多いはず。ボーカロイド聞き栓ラジオ第133回、エンディング曲は、ココアシガレット P の、月光ステージにしたいと思います。たまには殿堂入り曲もかけようよっていうね。
お、珍しい。
珍しい。自分で言っちゃうと盛り下がりどう。
じゃあ最後に自己紹介して終わりますかね。
終わりましょうかね。じゃあガジ君。
はーい、ガジです。月ネタについて何も言ってなかったので、一つ、あの、ゆずきゆかりのコンピを買いました。
ああ、そうだそうだそうだそうだそうだ。
やっぱり中の人に関わってる、中の人っていうかボカロ自体に関わってる人が出す曲ってなんか不思議な感じがするなぁと思いながら聞いてました。あと、やっぱりなんか、ボカロっていう、ボカロのカテゴリーに収まらないのがゆかりだなと思いました。結構その、エクストラボイスとか、トークロイドとか、ところじゃねえよ、ボイスロイドだ。ボイスロイドとかを、なんかこう、ふんだんに使ってる感じで、なんか異色な感じになってて。
そうだよね。ゆかりさんは喋れるっていうのはかなりでかいアドバンテージだよね。
はい、あとゆかりさんはやっぱりこうしっとりした声の人だなっていう。
ああ、そうだね。それこそこう今日みたいな月をテーマにはいいのかもしれないね。
ですね。
はい、コシュさん。
はいはい。今日は聞きいただきありがとうございました。配信担当していたコシュです。そうですね、今日はノイズの原因が iPhone をつないで、iPhone を USB で充電しててつないでるといじったら、ノイズが走るということが分かりましたので、もし自分が配信の時にノイズ走ってたら iPhone いじってないかと注意していただければ助かります。忘れていじることがあるかもしれないんで。ということで、 iPhone いじりは配信中は自重しようかと思います。はーい、
はーい。意外なとこだったよね。
あ、そうですね、うん、意外なとこでした。
私、あと iPhone ってもう電源から取っちゃうね。PC とかじゃなくて。
ああ、ね。
充電は充電で、こう、毎日の目覚まし時計代わりに置いたりとかもするから。
うん。そっちの方が多分早いですね。電源から取った方が。おそらく充電も。
そうね、はい。あと、先ほど、宮尾の、タイムシフトについてなんですが、再放送こちらというのを、うどんゲルゲさんがツイートしてくださったので、それ、聞き栓ラジオアカウントでリツイートしてます。ご興味ある方はそちらで。そしてねずもずでした。ゴールデンウィーク楽しかった、明日は仕事ということで、第133回お送りしてきました。エンディング曲はココアシガレット P の月光ステージにしたいと思います。それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
パパ